それでは聖書拝読ヤコブ書2章21節から26節までです。新約聖書の423ページです。
拝読いたします。神が私たちの父アブラハムを義とされたのは、息子のイサクを祭壇の上に捧げるという行いによってではなかったですか。アブラハムの信仰がその行いとともに働き、信仰が行いによって完成されたことがこれでわかるでしょう。アブラハムは神を信じた。それが彼の義と認められた。という聖書の言葉が実現し、彼は神の友と呼ばれたのです。これであなた方もわかるように、人は行いによって義とされるのである。信仰だけによるのではありません。同様に娼婦ラハブもあの使いの者たちを家に迎え入れ、別の道から送り出してやるという行いによって義とされたではありませんか。魂のない肉体が死んだものであるように、行いを伴わない信仰は死んだものです。
それでは永遠の命に至る真っ先信仰と題しまして、白川先生より説教を賜ります。どうぞよろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、おはようございます。
おはようございます。
はい、じゃあ足をどうぞ楽にしてください。はい、今日はあの皆さんね、建国記念日でありまして、日本の国のね、誕生日であります。建国記念の日に、ね、礼拝聖日を迎えたということで、今日は特別にね、ちょっと建国記念のことについてね、あの少しお話したいなと思いますけども、平成27年ですからね、3年前になりますかね。3年前に日本の青年会議所というね、若手経営者で作る会議所、青年会議所ってありますけれどもね、そちらの方でいろいろと調査するとね、日本の独立記念日、建国記念日についてね、知っている人はどれぐらいいるのか、日本の建国記念日、日本の誕生日はいつですかと聞いてね、すぐ答えられる人がどれぐらいいるのかというと2割ない。だから建国記念日というね、今日の日は祝日だとは思っていても、日本の誕生日だとは思ってない。それに対してね、アメリカやカナダではもう9割以上が自分の国の建国独立の日を正確に覚えている。そうですよね。私もアメリカに行きましたら、7月4日を知らないアメリカ人はまずおりません。そしてその日にはみんな星条旗をね、庭に掲げて、独立の日をねお祝いします。街中に出てね、星条旗がたなびいておりますけど、まあ、日本ではね、今日も私日の丸を掲げてきましたけど、本当にお家でね、日照旗、日の丸を掲げている家がもうほとんどないという、この悲しい現実がありますよね。今日は建国記念日ということでね、この建国の日をね、やっぱりもう一回ね、日本人は思い起こして、日本が生まれた日、私たちが生まれた日も大事だけど、究極的に言えば皆さん、私たちが生まれた日よりも大事なんです。日本という国がなければ皆さんはないんですね。で、つくづく思う、この国に生まれたことをどれだけ感謝しているかっていうね、そういう感謝がなければ人としてね、いかがなものかと私は率直に思います。本当にこの国が生まれた今日をね、心からお祝いし、そして2600年の歴史をね、綴ってきたね、その日本のね歩みに思いを馳せて、この一日をね、やっぱり心から 感謝するっていうね心が必要ではないかなと思いますね。で、まあその青年会議所はねこういう結果を見てこれはいけないということでね、なんとか建国記念という日をねもう少し認知度を高めていかなきゃいけない、まあいろいろと努力されてるみたいですけど、まあそうこうしてましたら昨年の2月ねちょうどこの建国記念日の日にね、神武天皇が即位された柏原の地にある柏原神宮という、行かれた方もいらっしゃると思いますけどね、この柏原神宮にねおいて2月11日の今日建国記念をねお祝いするという、神社はどこも今日お祝いすると思いますが、お祝いするということでね、建国記念日にはおむすびを食べようということにしたんですよね。これ柏原神宮が企画したわけです。でおむすびと言いますとね、日本人はやっぱりこの梅干しの入ったねおむすびですから、ちょうどこれは白地に赤くね、日本の日の丸じゃありませんか。そして何といってもこのおむすびおにぎりというのは日本人のね昔話にも出てくる日本人ならではの食べ物でですね、ですからねこのおむすびを振る舞ってですね建国記念日をお祝いしようということで2000個柏原神宮では準備しましたらね、もうあっという間になくなってしまう、でやっぱり日本人はねおむすびが好きである、でこのおむすびというものにねかけてね建国記念の日を思い起こすっていうのはこれはいいことではないかっていうんで、今ねその柏原神宮から始まって各神社でねそういうことをやろうということになってるみたいで、まあ、全国13箇所の神社で誕生ケーキならぬ特製おむすびを限定配布している。でもまだ13ということですからね、これからどんどんどんどんそういうね神社で建国の祝いをする、その際にねおむすびを配ってお祝いするということがね増えればいいな。でこの青年会議所がね、まあ、それは非常に素晴らしいということで、できれば最終的にはこのコンビニに建国記念おにぎりっていうのを置ければね一番いいんじゃないかということでね考えてるみたいで、若い人たちが経営者の若い人たちの、ね、集まりですから、若い人たちがこうやってね日本の国のことを思いね愛国心建国の日この日をお祝いする、そしてまたねおむすびというものを通してね少しでも認知度を高めてね、そしてできればコンビニにですねそういうおむすびをね、皆さん恵方巻きはもう定着してますけど2月といえばやっぱりねいやいやおむすびですと、まあ、そういうようなね時が来たら一番いいんじゃないかなと思って、まあ、そういうことなので皆さん本当に今日一日はねそういう意味での建国の日をね心から思いながらね礼拝をされていきたいと思いますね。で今年はね1月に入りまして、私東郷神社をはじめとしてね、まあ、3カ所の神社を訪れた、そしてまたその神社のゆかりについてもね皆さんにちょっとお話ししまして、で今日は今日で建国記念ということですから、前回言いました藤田東湖という人のね歌をご紹介しますというふうに言っておりますけどね、なぜねそういうことを皆さん私が話をするかというねことであります。もう私はね今年本当に思ってますけど、日本人が持っているねその伝統的なね中高の思いというものがよみがえらなければね、もうこの国自体がね立ち行かないんだという思いを強く持っております。と同時にですねこの思いをねやっぱりかつて日本人は大切にしていたんだ。でこのような思いをね大切にしていたという意味は何かというと、皆さん私が愛国心を思いねこの中古の心を訴えるのは何もね日本人に独特のものであるからだということもありますけど、それではないです。イエス様がこれを愛するからなんです。もう聖書を学ぶものとしてね、皆さんどうですか、楠木正成のような人が2000年前にいたら何が起きたでしょうか。和気の清丸のような人がもしイエス様の弟子だったらどうなっていただろうかって考えただけで私は身震いしますよ。内村先生ははっきりおっしゃったでしょう、日本の武士がもしイエスの弟子だったらあのようなことは起きなかっただろう。それはもう皆さん命がけですよ。こういう心を、ね、日本人だけが持っていると私は思いません、ね、もちろんお隣の韓国にも素晴らしい中心の話はあります。実は中国の明の時代にも素晴らしい中心の話はあります。世界におそらくあるでしょう。アメリカに行けばね あの独立戦争に馳せ参じたね、一人の学生はね、こう言ったんですよ。私はこの国のために捧げる命が一つしかないことを悲しむ。皆さん、こういう心を持った人は世界にいるんです。でもね、その心を民族の鏡とし、民族の基本とし、民族のね、まさに礎としようとした民族が日本民族なんです。武士に限らないわけですよ。もう全ての民百姓がね、このような中高の思いで生きた民族が日本民族だったんです。だから私はこの民族がもう一度蘇らなければね、聖書は生きたものにならないと思います。日本のキリスト教会が、日本で聖書がなぜ広まらないか、答えははっきりしてるんです。中高を言わないからです。愛国心を解かないからです。日本の歴史に習おうとしないからだと私は思います。これをやったら日本人はね、どうでしょうね。だから今日皆さん、そんな思いでね、この建国の一日をお迎えして、今日は皆さん、お昼はおむすび出ますから、建国記念日に食べるおむすびは特別だよ。だから今日ぜひ皆さん、おむすびを食べて、日本の地、日本の国の誕生をね、そのお祝いしてください。ケーキの代わりにおむすび、ね、おむすびにろうそく立てて誕生することはできませんけどね、何か考えないといけない。おむすびに何かをしてこうね、誕生ケーキの、誕生ケーキなんですよね。え？でも本当そういうことをね、考えて、日本でね、やっぱりこういうお祝いするっていう一つのね、習慣がもっともっと広まってね、いけばいいなと思ってます、ね。でよく言う、料理の選手権なんかするとね、最後の戦いはおむすび。そうですよ、おむすび。でそのおむすびはね、最後ね、おむすびを作って、あの最後の選手権決定戦、料理上手の最後 の、 あの決定戦で、その時にね、釜、使う米、全部選ぶんです、料理人が。でどうすると美味しいおむすびができるか、みんな違うんだよ。魚沼産のお米を使う人もいればね、いやいやいや、東北のね、お米がいいんだ、いやわわって岡山の朝日米がいいお米も全部質が違うからね。そのお米を使ってどういうふうにすれば美味しいおにぎりができるかって、これを本当に熟知している人が誠の料理人だよ。だからおむすびが上手にできない人っていうのは、他のものができてもというように言えることができるほどに、おむすびはね、やっぱすごいんです。でもそう思いませんよね。私なんか特にあのおむすびとか日の丸弁当大好きだったから、あのそういうの聞くとね、本当そうだな、単純であればあるほどね、やっぱり荒が出るんです、ごまかせないんです、ね、さあ、そんなことで皆さん、今日はあの建国記念日、藤田東郷という方のね、歌をご紹介したいと思います。2週間いましたので、ちょっと調べられた方もいらっしゃいますか、ね。藤田東郷っていう方、幕末 の、 あの儒学者でありますね。で前回あの内村、あ、ごめんなさい、西郷隆盛がね、最も敬愛した人物であるというご紹介をしたと思いますけれどもね。今便利な時代ですから、また皆さんこの藤田東郷という方ね、調べていただきたいなと思いますね。江戸末期の水戸に、水戸学派と言われますけれどもね、水戸藩にいた儒学者でありますね。でこの人は当時の時代ね、開国が間近に迫っていた江戸の後期、いわゆる尊王攘夷というね、考え方を表してね、尊王派、まあ、尊王というのは天皇を中心とした、ね、政治を取り戻す、そういう勢力であります。で攘夷というのは外国を追い出すということですね。ですから日本という国がもう一度天皇陛下を中心とした国家にならなければいけないというね、まあ、そういうことを強く訴えたわけですね。で最終的にはこの尊王派と言われる、と言われる志士はね、まあ、多くがこの藤田東郷の教えにですね、触れたと。で特にこの今日紹介する歌はですね、この藤田東郷という人が幕末、水戸藩なんですけれども、水戸藩が幕府から睨まれた時にね、幽閉されたんですね、この人。 藩主とともに幽閉されまして、まあ、3年ぐらいですかね、幽閉した中で生活を過ごす、まあ、いわゆる牢に入れられるわけです。まあ、牢といっても小さい、ね、部屋に閉じ込められるわけですね。蟄居というのを言いますけどね、幽閉される。でその時に歌った歌が今日ご紹介する歌でありますね。世紀の歌。でこの歌はあの藤田東湖という人が、まあ、ある中国ね、民だったかな、どっかで歌った歌を少し変えてですね、自らの歌として発表したわけですけれども、実はこの歌は志士の間に一気に広まってですね、特に吉田松陰のね、門下生あたりはほぼ暗唱しておった、まあ、それぐらいこの愛された歌なんですね。でちょっとあの漢文調です、もちろんね。ですからちょっと耳慣れない部分あると思いますけれどもね、ちょっと原文というかね、もちろん栗を打って読むんですけど、最初のところだけご紹介しますとね、どうなってるかというと、天地盛大の木、水前として信州に集まる、秀でては富士の岳となり、義義として千秋にそびる、注いでは大栄の水となり、洋々として八州を巡る、開いては万田の桜となり、秋宝ともに類いしがたし、凝っては百年の鉄となり、鋭利兜を立つべし。いい音の調子で、こういうのを暗記するっていうのはね、若い人にとってね特権ですけど、最近の若い人はどうなの、もうねつまらないことを覚えるよりはこういうのを覚えた方がいいよね。天地盛大の木、水前として信州に集まる、はい、天地盛大の木、これをまあ正規というふうにですね呼ぶんですね、はい、天と地、そこに正しいという字に大きいと書いて盛大と呼びますけれども、天地盛大の木、これは略して正規というふうに呼んでいます。であまりこう詳しく言うとまたね時間がどんどん経つので、またねいつかねこの歌はねゆっくりとね皆さんともに読んでいきたいなと思うような素晴らしい歌なんですけれども、今日は簡単に言いますけど、この天地盛大の木というものが一体何であるかというと、天と地、すなわち天には星、月、太陽があるね。この地にはいわゆる自然万物がある。で、天と地に存在するものは全て混じり気がなく、秩序正しく、そして古来から変わることなく、そればかりかその道理は裏表がなく、計略も何もない。つまり天と地に存在するものは全くね純粋であり、そして何かね人間の心のようにですね欲で動くこともなければ、計略をすることもなければ、あるいは裏と表があるわけでもない、まあそういうですね天と地に流れている、まあ一般的に言うところの道理というものがこの天地盛大の木という、でそれは天地にみなぎっている、ね、みなぎっているんだ。でそれはまさに私たちが言うところの道義であり、根本的な正義、あるいは人倫をね、人の倫理、人倫を司る、そういうものであるから、これは変わることがないって言うんですね。変わることがない。でその盛大、天地盛大の木という、この今言ったね変わることのないこの世紀が国を作り、人を作るんだ。で、例えば日本国というものを見たときに、この木がね、まずどうなったかというと、この信州という日本に集められて、そしてそびうる富士の頂となったという。だから富士山を見るとここにね、この世紀が宿っている。だから見る者の心に、変わることのない美しさを与えるんだ。一方ね、山から今度は太陽に向かって水が流れね、そして大海原に出ていくと、日本は海洋国ですからね、日本の周りを日本海太平洋、今でいうね荒波が日本の周りをね覆ってますけど、これらの水も全て流れ出て 日本の周りを巡っているんだ。これも変わることがない。そしてこの世紀がね、皆さん樹木として花咲かせるとあの桜になるんだ。だから桜の美しさはね、変わることがない。そして咲いた桜、散る桜、そこに日本人はね、変わることのない美学を感じるんだ。まあ、そういうことをずっとこの藤田東光という人はこう歌っていくわけですね。そして、しばらくするとこういうふうに変わるんですね。じゃあそのように素晴らしい、ね、正義の宿っている我が日本、この信州という日本、信州たれか君臨す、万古天皇を仰ぐ。じゃあこの信州という国にね、一体誰がおわしますのかといえば、もう古来より万世一系の天皇がおわします。ところがですね、その後ちょっと飛びんでですね、こういう言葉があるんです。今日これ皆さんにね、特にお話したいと思っているのは、世お流なくんばあらず。ちょっと難しいですね。ちょっと縦に書きますね。世お流と言います。世お流なくんばあらず。なくんばあらず、世紀時に光を放つ。はい、これはどういう意味かと言いますと、今言ったように日本国にその世紀というものがね、宿っているんだと言いながらも、この世の中にあっては、この時代にあっては、実はこのお流というのはですね、ちょっと汚れたという言葉が入ってますよね。つまり時代によっては、その世紀というものが輝き出る時もあったけれども、しかしその一方では衰えて衰退している時もあったんだという。つまり人のね、営みであるこの歴史の中を鑑みれば、世紀が宿って本当に時代の中でね、光を放っていたという時があったかと思えば、その光が何か失われて衰退しているように思える時代もあった。つまり時代には波があるというんですよね。ただこの藤田東湖という方は、しかしね、変わることのない天地盛大の木はね、必ずや、はい、世紀、必ずや時が来れば光を放つものだと言っている。皆さん分かります？ね、日本という国の中にこの世紀がね、宿っているけれども、しかし時代を眺めてみれば、その世紀がまるで光を失っているかのような時もあった。でもやがて時が来れば、必ずその世紀は光を取り戻すんだ。つまり日本の歴史を見た時に、神様の目から見て、私の言葉で言えば神様の目から見て、日本が危うい時代もあったというんです、ね、しかしそういう時に必ず世紀が光を放つ。つまりある人にその世紀が宿ってね、歴史を変える人物が現れた。それが日本の歴史だったというんですよ。そしてこの藤田東湖という人は、その中で世紀宿りし人間を、人物を取り上げながら、あの時がそうだった、あの時がそうだった、つまり国家が危うい時があった、でも危うい時にこういう人物に世紀が宿って、日本国は常にまた光を取り戻したんだと言っています、はい、その代表的人物が何人かいるんです。まず最初に出てくるのが中富の鎌足だ、大化の改新だ、ね、蘇我の横暴の前にね、中野大江の王子と共にね、天皇神聖の国家を作るために大化の改新を行った中富の鎌足、世紀が宿って彼がそのように日本の政治を変えた。 私ね、びっくりしました。この全文読みましてね、何人か本当に皆さんあまり有名でない、知らない歴史に埋もれてる人もやっぱりいますね。こういう人ももう一度私では学ばなきゃいけないなと。この藤田東湖という人がその世紀を宿りし人物としてね、例を挙げていますけど、いや皆さん今日ねご紹介して、いや今年本当に私1月にあそこにお参りできてよかったなと思ったのはね、その中で世紀宿りし人中富の鎌田の次に出てきたのわけの記憶、あそうでしょう、皇族が耐えるかもしれない、皇統が耐えるかもしれないといった時に、一人ね神の御前にね我一人天地に恥ずと言ってね祈り上げた、そのわけの清丸がいなければ日本の歴史はどうなっていたかと思います。それじゃその後しばらく行くと楠木正成がいるわけね、え時に楠木正成に正気が宿る、まあ、そんな風にして日本の歴史というものを振り返った時にね、皆さんこの正気というものが宿り、そしてこの正気というものの根本にあるものが一体何であるかと考えてみると、それが誠なんだと。誠、至聖天に通ずという、ね、言葉もありますけれどもね、誠に勝るものはない、つまり人として何が一番尊いものであるかと考えた時に、皆さん誠があるか否か、いや本当につくづくね、私は人としていかに生きるべきかって考えた時にね、この誠を尽くすこと以上のね人としての美しさはないだろうと思う。そう考えた時にね、わけの清丸も楠木正成も誠の人であった、一度本当に心から忠誠を尽くし一度心から誓いを立てたらね、どんなことがあっても揺らぐことがない。皆さんどうですか、こういう心にね憧れませんか。でこの藤田東湖という人はそのこの時幽閉されてますでしょ。でその幽閉された理由はね、当然この水戸藩が幕末にあってはですね、ちょっと幕府と対立したわけですよね。そこでまあ幽閉させられるわけですけど、その時にまあ蟄居を命じられた、まあ、人物の一人が当然藩主であったわけですよ。水戸藩の藩主ね、成明という藩主ですね。でこの徳川成明という藩主とともにね幽閉されたこの藤田東湖はこの歌の最後で自分の思いをまあ、告白するわけです。でちょっとこれ原文ではね難しいのでちょっと訳文を読みますけど、最後こういうふうに書いてるんですね。東湖つたかずらの鶴に絡まれたごとく苦しみ身動きが取れない、藩主の冤罪、冤罪というのは本来は藩主はそういう罪に追われるべきではないと信じてますから、藩主の冤罪誰に向かって陳述できようか、我が身は江戸の水戸藩下屋敷にあり、水戸藩下屋敷にあり、先祖の墓のある郷里からも遠ざかっている、どうやって亡父亡母亡くなってるんですね、もうそれ父母のご恩に報いることができようか、いつしか2年の時が過ぎ幽閉の身にただこの正気のみが満ちている。この藤田東湖はね歴史を動かしてきたこの正気が幽閉されている私のうちにも今満ちているんだと言っているんです。それを体感しているわけですね。そして彼はこう言うんです。ああ我が身はたとえ死を免れぬとしてもどうして正気をお前と離れることが忍べようか、我が命の耐えるも伸びるも天地の神にお任せする、生きようと死のうと疑うことなどできようか、生きるならばまさに主君の冤罪を晴らし主君の再び表舞台で国の秩序を伸長する姿を見るに違いない、死しては忠義の鬼と化し天地のある限り天皇のご統治をお守り申し上げよう。皆さん私はこういう文章を読むとね本当に心が震えますよね。 もう私の中にあるこの聖気とどうして離れられようか、我が心に宿っている聖気とどうして離れることができようか、私のうちにあるこの聖気を誰が奪うことができようか、いや、たとえ私は殺されたとしても、ね、もういいんだ、もし生き延びることがあるならば残されたこの命をただ主君の冤罪を晴らすことだけのために生きたい、そしてその聖気が宿っている限り必ず主君は再び国の表舞台で活躍できるだろう。しかしもし私がここで死ぬならば、ね、我がうちに宿った聖気は死しても五国の鬼と化してね、天皇をお守りするためにね、働くである。もう私の生き死には天地の神にお任せしよう。こういう歌なんですよ。どうですか、まあ、女性の皆さん、男として魂が震えるよね、こういうの。本当に素晴らしいな。で、このね、歌をね、私今日皆さんにねご紹介した意味はですね、本当にこの世紀がね光を放つ時がやってくる。で、この藤田東部という人は江戸の幕府の末期の人ですから、当然明治の、ね、時代を見ていません、ね、で、この歌をやはり親しんだ人がいたんでしょうね、明治期になってね。しかし明治にあってもこの世紀が光を放っているんだと言ってね、この藤田東部は触れなかった明治に光を放った人物を何人か挙げてね、その時も日本の運命が大きく変わる時だったと言って、まあ、話しています。で、実はその中にね内村鑑三が入ってますよね。うーん、内村鑑三先生、まさにねそういう日本の歴史を、ね、変える世紀が宿った人であった。まあ、他にも岡倉天心とかね、有名な人物を挙げております。それから皆さん有名な横山大観という人はね、最後の最後のこの富士山の作品がありますけどね、その最後の富士山の作品の題名、聖気彷徨。もう結局横山大観は分かってるんですよ。もう富士山がなぜ日本の象徴であるばかりかね、絵画として富士山を描き続けたか。もうこの富士のね高根にこそね、日本の全ての聖気が凝縮していることをね監督しながら、この富士を描くことによって日本人の魂をね呼び覚まそうとしたのかな、まあ、そんなことも思いましてね、まあ皆さん、私たちは本当にね日本人として生まれ、日本人の歴史を背負ってね今のこの時代を生きていることをね、まあ、誇りとしながらね、今日建国の日でありますけど、心からね日本に生まれたことを感謝する思いともにね、本当に日本人として恥じることのないね人生を生きていかなきゃいけない。そしてそれはねやがて間違いなくです神の御心に通ずる道であると私は確信いたしますね。本当に今の時代ね、この日本人の心を失ったら日本の先どうなるんだろうか。世紀が衰え衰微し光を放つ時をもし失ったらね、この国はやがてどうなるんでしょうね。オリンピックが始まりましたけれどもね、オリンピック、今回のオリンピックはおそらく歴史上最も悲しむべきオリンピックになるだろうと、ね、皆さん、なんでそんなこと。北朝鮮の狼烙ぶりを見たら誰もが思うでしょ、何オリンピックですか。今回のオリンピックほど政治色の強い利用されたね、本当にオリンピックの本来の精神を全部失ったオリンピックですよ。皆さん、オリンピックはどこで始まったんですか。何で始まったの。当時のギリシャが戦乱に巻き込まれている時に戦争をやめる、この時だけはやめる、これがオリンピックですよ。敵も味方もスポーツというものを通してもう一切の戦いをやめよう、だから平和の祭典じゃない。なのになんでオリンピックでそれをむしろ政治利用するんですか。 もうこれはね、また皆さんお話しないといけないかもしれませんけど、今回のオリンピックは最悪ですよ。だからと日本人がね、一生懸命そのオリンピックに向けて準備したこと、私は決して無駄とは言わないので、それはもうテレビで応援するのは結構です。日の丸があることを本当に心からね、応援したいと思うけど、オリンピックというもの、それ自体から見れば、この度のオリンピックを怪我されたものはない。まあ、これからね、それは、まあ、歴史が評価することになるだろうと思いますけどね。ですから、誰がメダルを取った、これがメダルを取った、まあ、喜ぶことはそれはそれでいいけれどもね、しかしこの奥に流れているものをはっきりと私に見ないと、まあ、今回のオリンピックは決して喜べるようなものじゃありませんね。まあ、天は応援してないだろうと。だから天候が大変じゃないですか、スキー一つ取ってもね。もう寒いし、風は吹くし。まあ、わかりません、それはね。まあ、しかし、そんな思いをね、ちょっと片隅に皆さん、持っといた方がいいんだろう。もう世界は、この度のオリンピックね、皆さん、南北の首脳会談が行われるかもしれないなんて、浮き足立ってますけど、まあ、見てください。とんでもないことになります。まあ、それが分かってるのはね、それは安倍総理は分かってると思います。だから言ったんですから、韓国へ。安倍総理ははっきりと、文在寅大統領に言ってることがあります。ペンソク大統領もはっきりと言ってることがあります。まあ、そういう世界の動きはね、同時に私たち知っておかなきゃいけないし。でも皆さんね、日本という国を見たときに、こういう国際情勢に揉まれている中で、私は本当に思った。この世紀、時に光を放つ。これにね、本当に歴史の希望があるんだ。今どこにその世紀が宿るんだろうか。その世紀宿るし人がね、どこに現れるんだろうかって思いますね。まあ、この世紀というのは、まあ、もしかしたら皆さん、この聖書の概念で言えば、まさに聖霊だと思いますよね。聖霊が下り、パウロのような人が現れたためにね、キリスト教は蘇った。それと同じようにですね、キリスト教の歴史の中にも、まさに聖霊が下り、聖気の宿った人たちがね、それぞれ命をね、蘇らせてきたんだと。昨年ルターの宗教改革500年だったけど、ルターもその一人でしょうね。彼にそれこそ聖霊が下り、聖気が宿らなければあのような宗教改革はできなかった。そう考えてみたら、日本の歴史もね、そのような店綴られてきたことを思うと、今のこの時代にもね、まあ、そういう人が現れなければいけない。そしてまたそういうところにね、本当に聖気がとどまってくれると、そんなことを思いました。まあ、最後に皆さんね、私たちはなぜこういうことをね、あえて今年私言ったかということを忘れないでほしい。本当に皆さんね、神様が、イエス様が日本人に何を期待するか、これははっきりと、誠なるその中高の思いであってね、それは日本人に神が与えた賜物だと私は、日本人が神から与えられた賜物はこの心なんですよ。その心をなぜ神与えたのか、それはキリストを迎えるためである。だからイエス様を愛し、イエス様と共に歩む民の中で、おそらく世界の中でね、最後まで主に従っていくであろう民が世界を見渡した時にね、この島国、信州、日本にあるんではないかと私は強く思いますよ。だから皆さん、昨年言って分かった通り、長崎で覚悟悲惨な殉教の道をたどった日本人は、一度主様を信じたら、武士だけじゃないでしょう、一度主様を信じたら、百姓民までもがね、いかなる拷問にも耐えてね、パライソパライソと言ってね、御国を仰いで死を乗り越えた。それが我々日本人だ。皆さん、我々は日本人でありますね。その日本人の誇りと日本人の根を根こそぎ失わせしめた戦後教育をね、本当に皆さんこれ変えていかなきゃいけない。これを嫌悪する心、この中高の話やね、いい日本的な武士道の話やね、あるいはその天皇への忠義、天皇がいい悪いじゃないよ、忠義の話をしてるんだから、 それを嫌悪する心を植え付けた者がいるんです。戦後教育で違う。私は言いたい、それがサタン、本当のサタン。神が最も愛する日本民族の根っこをね、切断し、それを忌み嫌う者のように思想教育をする。だから私がいつも言うんです、思想戦なんだと。神の戦いは復古町でもありません、軍国主義じゃありません。誠の日本を取り戻しましょう。誠の日本は世界が反対しても神のため、キリストのためと言って立ち上がることもできる、こういう日本国民でありませんか。それが皆さん、それが日本人であります。
アーメン。
それ以外の人は日本人と呼ばないということに今日からしよう。そんなこともね、皆さん思います。でも私はもう今年はね、本当にそれを強く感じるので、まあ、あえてヤコブ書なのにこういう話をしています、ね。まあ、でも今日建国記念日ですから、とりあえず、ね、あのこういう一年の話は今日で一区切りですけど、またお祝いに皆さん、これはまあ一度ね、本当にあの何かセミナーをしないで、日本の歴史をまた振り返って、この聖典の歌を皆さんともに深く噛みしめながら、ね、日本の美しい伝統を取り戻す、そういう講座がなければ、キリスト教のこのね、上っ面のね、かけはもうね、もう浮き草のようなね、今の教会にね、命がないでしょう。
あーね、
そう思いませんか。だから今日皆さんに言いたいんです、命に至る道を私たちは聖書を通して学ばなければいけない。その命に至るために、今日今お話したこの心をね、どうぞ皆さん、日本人の中にはあるんですよ。眠っているだけです。忘れているだけです。覆われているだけです。掘り起こせば宝物が出てきますよ。皆さんの心の鉱山の鉱脈には、この日本人が培った2600年の中古の伝統が今もちゃんとあるんです。
アーメン。
分かります、皆さん、宝物をこの中に思ってるんですよ。その鉱脈に突き当たれば皆さん湧き出てきますよ。この日本人の心は地上のごとく吹き飛ばし、もうほとばしに出てくるんです。ねえ、吉田松陰がね、歌った通りです。本当にこの大和魂を、ね、誰が止めることができるか。そういう思いでね、歩んでいきましょうよ。そして我々はそれを主のため、主のため。神のため、神の栄光のために、そしてこの地上が神の国となりね、本当の意味での神の平和が訪れる、その時のために、私たちは聖書を学びね、祈りね、歩まなきゃいけないんだ。さあ、そういうことで今日の内容皆さん入りますけど、今日ね、皆さん、前回お話したことの続きになりますね。アブラハムという人が神の前に義と認められたことをお話ししました。ただアブラハムは神様が言われたことを信じた、はい、創世記の15章6節を紹介して、アブラハムは神から告げられた言葉を信じた、その時神はアブラハムを義とされたと書いてある。これはその通りです。しかし前回言いました、この義とされたアブラハムの信仰がまさに成熟し完成するというね、このことがヤコブが言おうとしていることなんだ。はい、皆さん今日ご紹介した箇所、前回と同じですけれども、もう一回じゃあそのヤコブ書の2章ですね、見ていただきたいんですけれども、はい、それじゃあ、22節のところをお読みしますね。22節こうありますよね。アブラハムの信仰がその行いとともに働き、信仰が行いによって完成されたことがわかるでしょう。されたことって書いてますね。完成された、何によって、それはその前に書いてあるイサクを捧げたということによって、つまり口先で神様を信じますと言っただけで、私たちは 救われるのか、そんなことは決してありませんとヤコブは言うんです。ヤコブはもっと強烈ですよね。クジサギだけで言うんだったら悪霊どもも言っている。皆さん、口でただ信じて救われるんだったら悪霊も救われなきゃいけない。悪霊が本当に救われるのは神様を信じて救われるんじゃありません。悪霊が本当に救われるのは、悪霊もある行いをしなければ救われません。行いを伴う告白をしなければ悪霊も救われません。でも救われますよ、悪霊。悪霊も救わなきゃいけない。神はね、万民を救います。でもただ口先で言葉で告白すれば救われるのか、そうではない。じゃあどうして神様はそのアブラハムが信仰告白をしたことを義とされたのか。それはあの時代ね、神に対して全幅の信頼を置くと告白したこと、神がそれを喜ばないはずはありません。そういう意味で最初に神の言葉に全幅の信頼を置いたアブラハムをね、義とされた。これ自体は決して間違いじゃない。しかしその義が誠なるものになっていくのかということを考えたときに、ヤコブはその後アブラハムの生涯の中でこの信仰が成熟し、真っ当な信仰へと変えられていったんだと言っている。それが22章まで出てくる、22章に出てくるイサクの問題。だから15章に描かれている義がね、22章のイサクの捧げ物、イサクを祭壇に置いて捧げるというこの行為を通して完成したんだと言っている。はい、そうするとこの後出てくるラハブもよく見てください。ラハブもはっきりとヤコブはなぜラハブが義とされたのかということについてこう書いてありますよね。25節になりますけども、はい、25節、同様に娼婦ラハブもあの使いの者たちを家に迎え入れ別の道から送り出してやるという行いによって義とされたではありませんか。皆さん、ラハブが石膏兵をかくまったということは皆さんよくご存知だと思いますけれども、その時に2人の石膏兵をかくまった時にラハブが何を言ったか、これは非常に感動的な言葉ですよ。でラハブはラハブとして信仰告白をしています。皆さん、ヨシュア記のね、2章じゃあちょっと見ましょうか。旧約聖書の341ページ、ヨシュア記の2章というところにこのエリコを偵察に来たね、2人の石膏の物語が出てきます。そしてここでいわゆるラハブという娼婦に出会うということになっていますが、このラハブがこの二人を守るんだけどね、はい、じゃあラハブがね言った言葉でちょっと知ってほしいことありますね、はい、じゃあその2章の9節の後にですね、鍵括弧でラハブが語った言葉が載っています。9節ね、9節行ったというところから始まって鍵括弧で、ね、出てきますので、そこをね、ご紹介しますけど、はい、いいですか。主がこの土地をあなたたちに与えられたこと、またそのことで私たちが恐怖に襲われ、この辺りの住民は皆おじけづいていることを私は知っています。あなたたちがエジプトを出た時、あなたたちのために主が葦の海の水を干上がらせたことや、あなたたちがヨルダン川の向こうのアモリ人の2人の王に対してしたこと。皆さん、ここにね、エジプトを出た後葦の海の水を干上がらせた、はい、2つに割ったというね有名な話、それからヨルダン川の向こうでアモリ人と戦って王に対してそれを滅ぼしたということ、このことをラハブは告げていますよね。つまりこの石膏に来た2人の人物、かくまった理由はあなた方が信じる神がどんな神であるか私は知っているんです、聞いてきたんです。あなた方をエジプトから導き上げて、そしてあの葦の海を2つに割って、 そしてアモリ人の王さえも滅ぼし尽くした。それはあなた方が信じる神が共にいたからであって、その神様こそ誠の神様です。それを知っているんです。それが最後11節に出てきます。はい、11節の、まあ、途中からですけど、まあ、全部読みましょうか。それを聞いたとき私たちの心はくじけ、もはやあなたたちに立ち向かおうとする者は一人もおりません。次です。あなたたちの神主こそ上は天下は地に至るまで神であられるからです。まさにあなた方が信じる神こそが誠の神であられますとラハブは思っています。しかしこの思いが当然ラハブにあって二人の石膏をかくまったんだけどね。これ大事なことは、思っただけでは義とされないという訳。ここにラハブはね、この思いが二人の石膏をかくまって逃がしてあげるというね、行為として現れていると言っています。いや、ヤコブの言葉は本当にある意味でね、皆さん注意していかなきゃいけないけれども、しかし同時にね、私たちにとってとても大事なことだなと思います。このような行為をすることで義とされたではありませんか。ただラハブがあなた方の神は誠の神ですと言っただけではなくて、そのことの証明として、そのことの証として具体的にその神によって導かれた民を守るために二人の石膏を別の道から逃がしてあげた。この行為が伴わなければ、このラハブの告白は本当の告白にはならなかったと言ってるんです。いいでしょうか。だから私たちはね、今日この命というものについて一つテーマにして、永遠の命ということを今日礼拝の題目に入れましたけれどもね、永遠の命に至るということが私たちが聖書を学ぶ一つの課題でもあるだろうと思います。永遠の命というものね、イエス様が永遠の命があるということを教えられた。その永遠の命に至る道があるということを教えてくださった。じゃあその道は一体どこにあるんでしょうかね。イエス様をただ主として告白することが永遠の命に至ることなんでしょう。ただイエス様を心で信じ、口で告白することで私たちは永遠の命に至るんでしょう。そうではないんですよね。何度も言いますけど、行いの伴わない信仰は虚しいものである。それは悪霊どももしていることだと言われるような信仰になってしまう。じゃあ皆さん、永遠の命に至る信仰ってどんな信仰か。はい、そこでイエス様の言葉に耳を傾けたいと思いますね。じゃあイエス様が言われた言葉を一つご紹介したい。永遠の命、まさにそのことをテーマにした内容がマタイの福音書にあります。はい、じゃあ皆さん、マタイの福音書を見ていただけますか。マタイの福音書の19章になりますので、新約聖書の37ページを開けてください。新約聖書の37ページ、マタイの福音書19章。この16節というところにですね、金持ちの青年の例え話というか物語が出てきますね。ここはもうはっきりと金持ちの青年が何を願っているかということが分かりますね。分かりますか。37ページです、新約聖書の。はい、マタイの福音書の19章16節から、はい、金持ちの青年の物語です。16節、さて一人の男がイエスに近寄ってきて言った。先生、 永遠の命を得るにはどんな良いことをすれば良いのでしょうか。この時ですね、金持ちの青年は永遠の命を得るために何をしたら良いのでしょうかと言っていますね。つまり永遠の命を得ると、これがテーマでしょう。はい、イエス様はまずおっしゃったんですよね。細かいことは抜きます。イエス様が言われた一つは掟を守りなさいと言いました。もし命を得たいのなら掟を守りなさいとおっしゃった。すると青年はどの掟ですかと尋ねると、イエス様は答えられました。殺すな、姦淫するな、盗むな、偽証するな、父母を敬え、また隣人を自分のように愛しなさい。まさにモーセの十戒に出てくる戒めですね。これを言いました。すると20節、そこでその青年は言った、そういうことは皆守ってきました。まだ何か欠けているでしょうか。すると21節でイエス様はこう答えます。イエスは言われた、もし完全になりたいのなら行って持ち物を売り払い、貧しい人々に施しなさい。そうすれば天に富を積むことになる。それから私に従いなさい。もうはっきりわかりますよ。永遠の命に至るための道はイエス様に言われたことをそのまま行わなければいけない。そして私に従いなさいと言われたこの言葉にまさに従わなければいけなかった。さあ、ここで何がわかるかといえば、永遠の命に至るためには何かを信じるとか、ただ口でそのことを告白するとか、それだけではないんだということがはっきりと分かるんですよね。だから皆さん、私は今回ね、皆さんに幾人かのその日本の歴史上の人物をねお話ししましたけど、彼らはどうですか、心と行いが一つだった、だから素晴らしいんであってね、それは中古の思いを深く深く胸に抱いている人はあまたいるかもしれないけれど、それが具体的に本当にそのように生きたかどうかが問題でしょう。いつもそう思いますよね。信仰の道もそうだと思います。だから常にそれは私も自分に自答しなければいけない。本当に信仰の道を生きるということはね、変わらないということ、変わらない。さあ、その結論としてね、ヤコブはこんなことを言います。皆さん、2章の最後ね、26節、すごいね。魂のない肉体は、魂のない肉体が死んだものであるように、行いを伴わない信仰は死んだものです。皆さん、死んだ信仰死んだ信仰がある。死んだ信仰ということですか。命のない信仰、命のない信仰、そういう信仰があるということを、これはっきりとね、ヤコブが教えているという、皆さんある種衝撃的な信仰ということ、それ自体が尊いものだと思うかもしれないけど、実はその信仰の中に悪霊と同じ信仰がある、死んでいる信仰があるというんです。本当に皆さん、私たちの信仰が生きた信仰になっているのかという問いかけがね、この最後あるわけでしょう。さあ、そう考えてみたときにね、皆さん、私たちは今年ね、2018年、信仰の歩みの中でね、皆さんに冒頭からね、年初からお話ししていることがありますよね。今年の目標は何か、ね、
一つはね、皆さんこの信仰の道を歩んでいく中でね、大切なことは普通になること。
アーメン。
まず堕落した私たちは本当に普通の行いをすることもできるものにならない。まあ、これは賛否両論あるかもしれませんが、あるカトリックの、ね、学者さんがこのことを言った。キリスト教というのは宗教ではありません。これはちょっと考える必要がある言葉だけどね、参考までに。宗教ではありませんと言った。何と言ったか。キリスト教というのは人間として真っ当な生き方を教えているだけですと言いました。これはね、いろいろ非難があるかもしれない言葉かもと私は思いましたけどね、言わんとすることの意味はなんとなく分かる気がするのは、信じてます信じてますと言ってね、行いの伴わない人が多すぎるということじゃないだろうかと思う。そんなことよりもキリスト教というものはむしろね、人として真っ当な生き方をすることを教えてるんです。皆さん本当そうだと思うんですよ。そして真っ当な生き方をすることをね、妨げる様々なるものがね、この世にはあるんですよ。それに対してどのようにして皆さんそれを乗り越え、真っ当な生き方をしたらいいのかを教えてくれるのが聖書です。ある意味でね、私いつも思うけど、人間の心の中に欲というのがあります。その欲のゆえにいろんな罪がね、生じてきます。皆さん考えてみてください。あの、私よく新聞でね、あのお悩み相談みたいなのあるでしょ。その時見るんだけどね、それはもうこの妬み、嫉妬、怒りね、いろんな思いを相談するんでね、だいたい慰める答えほとんどでしょ。でも聖書はそんなこと言いません。相手が悪い、相手がこうだ、だいたい相談書いてますよ。嫁姑ね、義理の息子娘隣近所だいたい相手が悪いんですよ。それに対してね、どういう答えをします。宗教はいつも決まってる。悩んでいるあなたが一番悪い。悩んでる人が問題なんですよ。悩んでる人が問題だから悩むの。その人は隣の近所の人が悪いことをした、それだから私は怒ってる。違う、怒ってるあなたに問題があるから怒るんです。わかります。人のせいにしてはいけませんっていうのが真っ当な人の生き方なんですよと教えてくれる。なんと素晴らしい。それがなくなったらね、何にも引っかからないでしょ。世の中変わらないんです。私が変われば自由自在にどこにでも通じるんですよ。これが皆さんね、本当はキリスト教も仏教もね、すべてあまねく宗教を教えるところですよね。私たちはそういうものになっていくためにね、皆さん信仰を、あるいは聖書を生活の中にね、何よりも大切なものとして取り入れるんじゃないか、私はそう思います。大きなことをすることがね、素晴らしいことではないんです。皆さん、私今回ね、この世紀の歌って読んだけれど、ここに出てくるその世紀を宿した人たちっていうのは、決して歴史の中で大きなことをしたわけではない人もいます。でもどうしてこの藤田東子という人がその人を挙げたのか、それは何度も言うけれど、誠を尽くした人の生き方として美しいから。皆さん、アブラハムはイスラエルの民が最も心から敬愛する、尊敬する信仰の父であり英雄でしょう。でもヤコブはすごいなと思うのは、そのアブラハムと一緒に例に挙げた人がイスラエルの民が最も忌み嫌う娼婦ラハムです。異邦人であり遊女でありね、なぜこの人をアブラハムと同じような立場においてこの信仰の世界で二人だけを例に挙げて語ったんでしょうね。 最後に皆さんこれをしてほしいんです。永遠の命に至る誠の信仰は血統も民族も出生もその人の生きてきたそれまでも何の問題にもなりません。ただ誠を尽くす神様との関わりにおいて誠を尽くす信仰に生きた行いの伴う信仰に生きたことだけが神の目から見て尊いのであって、その人が異邦人であろうが何であろうがそれは二の次だ。アブラハムとラハブがその意味においては全く信仰においては同等になる世界がある。だから皆さん本当に最後ね問われるのは、私たちの人生が最後最後問われるのは真実に生きてきたかということだけでしょうね。どうでしょう、私はそれがやっぱりね本当に問われてるのではないかなと思うのとともに、それが本物なのかなと思っています。だから自分もね、本当にこのいろんなことをね皆さん共に学びながらね、この建国記念日のおむすびの話でもそうだけれどね、学ぶことはいっぱいあるね。そして多くのことをね人が感じている、そのことを私たちは豊かな感受性を持ってね受け入れながらね、そして私たちにもし何か大きな恵みがあるとすれば、神様とイエス様を知ったという恵みだけれどね、その恵みをねそのものに合わせ持ってね自らのものとしていくならばね、皆さんの人生が私は必ず正気時に光を放つと言われるようなねものになっていくだろうと思いますよね。だから皆さんそんな思いでねこの2018年をね歩んでいただきたいなと思います。自分にはそんなことはないとそう思ったらありません。そうではないんだ、本当にそういうことがね私の上にも起きるんだというね思いを持ってぜひ歩んでほしい。皆さん日本人としてどうかこの国をねこれなく愛し、ね、また日本人の心をね呼び覚まして神様とイエス様のためにね歩んでいくことのできるね我々になっていきたいなと思います。そしてその歩みの中にあることのね第一歩は普通になっていくこと、そして美を返すということ、このことが何よりも大切なんだということを知ってね、どうぞ皆さん今日健康記念日をお祝いしましょう今日おにぎりが出ると思いますはい、それじゃあ賛美を捧げて聖餐式をねしていきたいと思います。352番を今日はね賛美しましょう。352番賛美していきたいと思います。じゃあお願いします。 それでは生産式をしていきたいと思います。